お立ちいただいて3円546番購読文別紙をご覧ください。テサロニケ信徒への手紙1第5章4節から9節兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。したがって他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせようように定められたのです。続いて主の祈り。購読文の裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌142番 お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書49章7節から9節前半まで、旧約聖書1142ページイザヤ書49章7節から9節前半まで。イスラエルをあがなう聖なる神主は人に侮られ国々に忌むべきものとされ支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり勲功にひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれたのを見て主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作りあなたを立てて民の契約とし国を再興して荒廃した信用の地を継がせる。囚われ人には出でよと闇に住む者には身を表せと命じる。続きまして新約聖書コリント信徒への手紙に6章1節から13節新約聖書331ページコリント信徒への手紙に6章1節から。私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを受け入れた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、私たちはこの奉仕の務めが非難されないようにどんなことにも人に罪の機会を与えずあらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受ける時も、恥ずかしめを受ける時も、悪評を浴びる時も、好評を博する時にもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一文のようで全てのものを所有しています。コリントの人たち、私たちはあなた方に率直に語り、心を広く開きました。私たちはあなた方を広い心で受け入れていますが、あなた方は自分で心を狭くしています。子供たちに語るように私は言いますが、あなた方も同じように心を広くしてください。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し、礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は、私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は、私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れと怒りを持って謙虚に仰ぎ見、 私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心弱い、信仰薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで導いてくださることに感謝いたします。主イエス・キリストの十字架の死が私たちを贖い、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝いたします。主よ、どうかあなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちはその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ主に仕え、生涯良き働き手として主の十字架の群れに歩むものとして導いてください。キリストの体である教会が聖霊の御力によって福音が述べ伝えられ、御言葉に生きる教会として正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。今朝は聖餐に預かります。一人一人が清められ、聖餐の恵みを通してキリストの体の生きた枝として喜び味わうことができますよう導いてください。礼拝後に長老会が求めますが、さまざまな課題があります。どうぞ豊かな話し合いがなされ、教会形成に資することができますよう、最初から最後まで主の御手のうちに守れ導かれますように。今世界では自然災害、争い、貧困、気候変動など様々な問題が山積しています。主よ、どうか御心の天にあるごとく沈黙なさせてください。私たちは混沌とした社会の中にあっても、常にあなたを見失うことなく、主の生きた御言葉を常に信じて歩み続けたいと思います。ただいまから今や恵みの時と題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますように、私たちの信仰を強めさせてください。今日様々な事情により、ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちの同じ恵みを与え、お一人お一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、顧みてください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように、今日から始まる新しい一週間を導いてください。これらの感謝と願い等を主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌21-13番別紙のプリントをご覧ください。 お座りください。説教、今や恵みの時、題しまして、中本純牧師。
神がイエス・キリストを通して私たち人間に示してくださった和解、それは和解というにはあまりにも神様の側の一方的な譲歩であり、ひたすら神様の側が人間の裏切りに対して犠牲を払い続けるという行為でありました。しかし私たちはこうした神の一方的な犠牲を通して、人間の世界では決して見ることのできない本当の和解というものを知らされています。神が人間を愛しておられる、その愛に基づいて神様は全てを投げ打ってまで私たち人間との関係を新しく作り変えてくださったのです。それではイエス・キリストを通して果たされた新しい人間の姿としての創造の御業です。手紙の著者であるパウロは、神との和解のもとに新しく創造された関係性、その新しい関係性ゆえに自らを神の協力者と名乗っています。これは人によって作られたいかなる推薦状や、あるいは肩書きといったものをも上回る最も大きな肩書きであるということができます。パウロは先週お読みした20節では、自分のことをキリストの使者と名乗り、その上で神と和解させていただきなさいとコリント教会の人々にお願いをしていました。そして今朝の一節では、神の協力者と名乗り、その上で神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません、そういうのです。神からいただいた恵み、それは今触れた20節で言われていた神との和解の果てに与えられるものであると言えます。それは私たちがイエス・キリストによって罪のもたらす死と引き換えに与えられた永遠の命に生きるための作り変えられた新しき命である、そういうことができます。そうした恵みを無駄にしてはいけない。イエス様があなたのためにその命を投げ打ってまで十字架の上で苦しみ命を落とされた、そのことによって私たちの罪は許されたのだ。そしてイエス様の復活によって、あなたはかつてのあなたではなく、新しいあなたとして歩み出すことが可能とされているのだ。この恵みをあなたは決して無駄にしてはならない、そういうのです。このパウロが綴る恵みを無駄にしてはならないという言葉、続く2節で、なぜなら、その理由づけを彼は語っております。恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けた。このように旧約聖書のイザヤ書の言葉を引用しながら彼は語るのです。先ほど読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書のイザヤ書49章の8節。そこの言葉を彼は引用しながら語ります。イザヤ書の49章7節のところから8節にかけてお読みいたします。イスラエルをあがなう聖なる神、主は人に侮られ、国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君王はひれ伏す。真実に言います。イスラエルの聖なる神、主があなたを選ばれたのを見て、主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて、民の契約とし、 国を再興して荒廃した修行の地を継がせる。預言者イザヤを通じて語られる主のしもべ、それはやがて来られる救い主イエス・キリストを映し出す言葉であると言えます。従いまして、ここで言われているあなたという言葉について、私たちはイエス・キリストを指す言葉として受け止めることができます。ですが、それだけでなく、パウロの言葉を用いて考えるならば、今や恵みの時をもって、ここで言われているあなたはイエス・キリストと結ばれた私たち一人一人をも指す言葉として受け止めることができると言えるのです。私たち一人一人が神の国、つまり神様から与えられる修行の地を受け継ぐものとされています。この国を形作るものとして、私たち一人一人が救いの日に用いられる。そうした恵みの時、救いの日というものが私たちのものとされている、そのことをも知らされるのです。では改めて考えます時、こうしたパウロが語っているイエス・キリストを通して与えられた神様との和解を通して、今朝の聖書箇所において私たちはぜひ考えるべき事柄として、この恵みの時というものが私たちに今訪れている。パウロの言葉を引用するならば、今や恵みの時である、今こそ救いの日である、それを私たちはどのように受け止めるべきかということを今朝の聖書箇所から考えさせられるのです。パウロが2節の後半で語っている今や恵みの時、今こそ救いの時、この今とはいつのことであるのか。イエス・キリスト、このお方によって作られた私たち一人一人の時というものがあります。それはやがてとすでに、これらの間に置かれているものであると言えるのです。間というと、その折衷案的な意味として捉えられがちでありますが、やがてでもありつつ、すでにでもある、そうした今であるというのです。それはどういうことかというと、やがてこの地上にやって来られるイエス・キリスト、このお方の再臨の時を待ち望みつつも、けれどもすでに復活を果たされたイエス・キリストが聖霊を通じて始められている神の国の完成に向けてのこの歩み出しである、そのように言うことができるのです。従いまして、イエス・キリストを通して私たちに示されている今というこの時は、やがて来たりたもうイエス・キリストの再臨を待ち望みつつも、すでに始まっている神の国、そうしたただ中を指し示す今であるということができるのです。そうした今という時を歩むようにされている私たち一人一人が、大いなる忍耐をもって苦難や絶望、行き詰まりや鞭打ち、監禁や暴動、労苦や不眠、そして飢餓においても、そうしたさまざまな苦難のただ中においても、神の恵みを受けるものとされていることをパウロは語るのです。あたかもこの4節以降で語られているさまざまな苦難のリストというものは、このコリントの信徒への手紙2の11章で語られている苦難のリストというものを私たちに思い起こさせます。それと同時に、パウロが書き記したローマの信徒への手紙5章のあの有名な言葉、私たちは知っているのです、 苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、この言葉をも私たちに思い起こさせます。パウロはこうした様々な苦難の一つ一つというものを数え上げることができるほど彼自身が多くを味わってきたのです。けれどもそうした苦難というものを私たち自身も自分の人生のただ中で様々に数え上げるほどに味わうことがあります。何とかしてこうした苦難から逃れたい、そのように願う私たちがいます。けれどもパウロがここで語っているそれら苦難のリストというものがあたかも恵みへと変えられていく、正確に言うと恵みのもとに飲み込まれていく様というのは、彼自身が苦難の中に立ち続けていることを示しているのです。それは時として私たちがこうした苦難というものを自分の頑張りや自分の忍耐をもって何とか耐えしのごうとする、そうした姿を私たちに彷彿とさせてしまうかもしれません。ですがパウロは自分の頑張りや忍耐あるいは我慢といったものを持ってそれら苦難を乗り越えなさいと言っているわけではないのです。どのように考えても私たちは自分の頑張りや努力そして忍耐といったものを持ってそれら苦難というものを乗り越えることなどは叶いません。そのようなことは不可能であります。私たち一人一人がたとえイエス・キリストを信じるキリスト者とされているからといって人一倍我慢強い、人一倍忍耐強いというわけではありません。私たちにはイエス・キリストを信じる信仰を与えられながらも、けれども自分自身の弱さというものは変わらず抱え持っております。ではパウロはこの5節までの苦難のリストを語った後、6節以降のいわゆる様々な恵みに基づく徳というものをどのようにして獲得するというのかと言いますと、それはただイエス・キリストにより頼む、その信仰をもって獲得されるものであるというのです。彼は6節以降でこのように述べております。純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。これらのいわゆるキリスト者の徳のリストとも呼べるものは、これは私たち一人一人の頑張りで獲得できるものでもないことを改めて知らされるのです。自分の思いや努力をもってしても、ここに記されているいわゆる徳というものは自分の力では到底獲得できないものであります。言ってみれば自分には欠けている部分とさえ言えるかもしれません。ですが先ほどの苦難のリストと同じように、キリストの体である教会の枝とされている私たち一人一人が、今生きて働いておられるイエス・キリスト、このお方の霊を受けてイエス様に追従する生き方へと、いつの間にか作り変えられているというのです。ですから、ここに記されている一つ一つの苦難のリストや徳のリストといったものは、自分があらかじめイメージして乗り越えたり、あるいは獲得したりするものではなくて、いつの間にかこれらが可能とされていたということを、パウロは自分自身の歩みを振り返って語っているのです。いつの間にかそのように作り変えられていたのですと。これ本当に不思議な事柄であると思わされます。ですが私たちキリスト者も必ずこれは経験する事柄であると言えるのです。また教会にこうやって導かれている一人一人も必ず人生のただ中でそのように思わされる体験を味わうようにされているのです。パウロは7節 のところで、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、そして8節以降、栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を博するときも、そうしているのです。そう語ります。左右の手に義の武器を持つ。今朝私たちがご一緒に購読したテサロニケの信徒への手紙1の中で、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んで言いましょう、そういった言葉がありました。ここにおいてパウロは、真理の言葉、そして左右の手に義の武器を持つ、そのように語っております。これらはいずれもイエス・キリストによって与えられるものであります。ですが、思い起こしていただきたいと思うのです。先ほどのテサロニケの信徒への手紙において言われていた、信仰と愛の胸当て、そして救いの希望をという兜、そして左右の手。イエス様は十字架の上においてどのようなお姿でしたでしょうか。イエス様は重罪人にあてがわれるボロ布を身にまとい、頭には茨の冠をかぶり、左右の手には釘で打ち付けられた大きな傷跡を残しておられました。それら大きな傷を負い、そしてあまりにも侮辱された姿を人々に晒しながら、しかしそれらが大きく転換されたというのです。それらが、すべてが神の栄光のもとにまばゆく光り輝くものへと変えられた。死は勝利によって飲み込まれた。そのことを伝えるのです。私たち一人一人がそうした信仰の武具を身にまとうものとすでにされているのです。今や恵みの時、今こそ救いの日であるのです。いつか来るだろうというものではありません。今すでにそうされているというのです。だからこそパウロは、人に知られていないようでいて、よく知られ死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有していると言います。古い聖書の翻訳においては、物乞いのようで多くの人を富ませと書かれてあります。私たち一人一人は紛れもなく救いの物乞いであると言えます。イエス様に救いを求めて集められてまいりました。だからこそ今朝こうしてキリストの体である教会に招かれているのです。私たちの飢え渇く心をご存知であるイエス・キリストが、この礼拝の場へと招き、神の言葉である説教へと預からせ、そしてキリストの命に預かる聖餐の儀に私たちを招いておられるのです。このお方が私たち一人一人を招いている今この時こそ恵みの時である。今日この時、私たちに救いが訪れた、はっきりとそう言える日であるのであります。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、使徒パウロがあなたによって神の協力者とされているその事実を伝えます。この言葉自体、私たちが発することが許されている言葉であることをも、私たちは聖書の御言葉から知らされます。なぜならば、今この時イエス・キリストの霊が私たちに救いをもたらしてくださっているからです。私たちは己が罪、それら一切を今この時あなたの御前に告白し、許しを請い願います。どうぞ神様、私たち一人一人を憐れんでください。そして聖霊の注ぎを通して、どうか私たちを新しき喜びにあふれるものとして作り変えてください。私たちは生まれ変わりたい、そう願いながらこの場へと集められてまいりました。どうぞキリストの霊によって私たちの命を そしてこの体をも支配してください。これより聖餐の儀に預かります。うやうやしく行わせてください。御霊の導きを乞い願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌448番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントに書かれてあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝は9月の第一主日礼拝をお捧げしています。ここに聖餐式を取り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたします。そのままでお聞きください。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、この杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今、主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみ等をもって罪をあがない、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、常しえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早くイエス・キリストは救い主であるとの信仰告白をなし、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であったとき、主はまず私たちを愛し、肉を裂き、血を流して、私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって、すべてに勝る恵みを知らせてください。また、御前にある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。
配算に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配算いたします。配算者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。配算に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによってその一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない常しえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。 座りください。以上で聖餐式を終わります。
それではお立ちいただいて正詠541番を歌い、祝祷高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。